声の広報、お元気ですか？県議会ですをお聞きの皆さん、こんにちは。春が近づいていますが、まだまだ寒い日が続きます。お元気でお過ごしでしょうか？さて、今年は大阪・関西万博が開催されます。テーマは、命輝く未来社会のデザイン。期間は4月13日から10月13日までの184日間です。会場は大阪の夢洲ですが、兵庫県でも県全体をパビリオンに見立てた兵庫フィールドパビリオンが展開されています。国内外の多くの方が大阪や兵庫を訪れ、活気あふれる半年間になりそうですね。それでは、令和7年2月発行、お元気ですか？県議会です。ナンバー126の内容をご紹介しましょう。今回は、先に開かれた12月定例県議会の模様などをお知らせします。どうぞお聞きください。はじめに、第369回12月定例県議会の概要です。兵庫県議会は12月定例県議会を令和6年12月3日から13日まで11日間にわたり開催しました。12月3日の開会日には条例改正などの議案が上呈され、知事が提案説明を行いました。12月6日の本会議では、各会派を代表して4人の議員が代表質問を行いました。9日と10日には、10人の議員がそれぞれの立場から一般質問を行いました。13日には、6名の議員が補正予算案に対する質疑を行いました。この定例会では、議案45件を可決同意したほか、意見書8件を可決しました。続いて12月定例県議会で決まったことの一部をご紹介します。知事や議員から提出された予算条例案などを審議し、総額655億円に及ぶ補正予算を可決しました。まずは予算及びその他議決案件です。議員提出議案。議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。知事提出議案。令和6年度兵庫県一般会計補正予算第4号。知事及び副知事の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例など計45件を可決同意しました。なお、補正予算の概要は次の通りです。国の国民の安心安全と持続的な成長に向けた総合経済対策を踏まえ、新たに配分される重点支援地方交付金を活用し、ハバタンペイプラス第4弾、申し込み枠の拡大、子育て応援枠の追加等のほか、各種施設、事業者への一時支援金、LP ガス利用者の負担軽減など、物価高騰の影響を受ける生活者、事業者への支援を実施。合わせて社会基盤整備の充実強化を図り、事業効果の早期発現を促進するとともに、県人事委員会勧告を踏まえた給与改定に対応するため、12月補正予算、緊急経済対策を編成。県民生活の安定化に向けた支援、43.8 億円。家計への支援 16.7 億円、光熱費高騰影響の緩和 27.1 億円。事業者の経済活動への支援 13.7 億円。中小企業等への支援 1.5 億円。 公共交通等事業者への支援 6.2 億円、農林水産事業者への支援6億円、社会基盤の充実強化 437.8 億円、防災減災国土強靭化の推進 437.8 億円、給与改定への対応 159.7 億円、県人事委員会勧告を踏まえた給与改定 159.7 億円。次に意見書です。選挙活動の健全性を確保するために国の対応を求める意見書。災害情報を一元化し、事前防災から復旧復興まで一連の災害対策を担う防災庁の拠点を兵庫県に設置することを求める意見書。不登校児童生徒に対して多様な学習機会を確保するための支援制度の確立を求める意見書。大量廃棄時代を迎える太陽光パネルの円滑な撤去と原状回復についての対策を求める意見書。高齢化社会に対応した消防団への新たな支援を求める意見書。青少年のスマートフォン、ネット依存対策の拡充を求める意見書。SNS 等、インターネット上の誹謗中傷等の抑止と被害者救済についての意見書。カスタマーハラスメント対策を求める意見書の計8件を可決しました。続いて12月6日に行われた代表質問の模様をお聞きください。代表質問1、自由民主党村岡真由子、三木氏、防災拠点としての県庁舎の再整備。質問、知事一期目に防災災害対応や職員の働き方改革等の観点から議論を積み上げ、県庁舎再整備に向けた共通認識が形成されたと拝察するが、知事の方針は。答え、本年8月に検討会を立ち上げ、多様な分野の専門家等の意見を踏まえ、県民サービスと災害対応の中枢として十分機能を有する庁舎が必要との共通認識ができつつある。物価高を考慮すると、従前計画による整備は困難で、様々な工夫で負担軽減を図る必要がある。新たな基本構想を策定に着手し、防災機能や働き方改革を施行したコンパクトな県庁舎再整備の計画を具現化していく。2、維新の会、飯島義雄、姫路市。防災減災推進条例における消防団の位置づけ。質問、阪神・淡路大震災30年を機に、改めて消防団の役割や充実強化策を兵庫防災減災推進条例に明示し、市長とともに消防団活動のさらなる活性化を図るべき。答え、同条例では消防団は市長の取り組みである地域防災力の向上に資する事業の中に位置づけているが、法律では地域防災力の中核とされているため、自主防災組織等と同様、消防団の役割等の条例への明示を検討する。また消防団員の処遇改善に係る財政支援を引き続き国に要望し、団員の確保や活動に関わる優良事例の横展開等、消防団活動のさらなる活性化支援に取り組む。3、公明党、小泉博樹、天ヶ崎市。フリースクール等へ通う児童生徒への経済的支援。質問、フリースクール等への通所には 利用料や交通費等家庭負担が大きく、子どもの教育機会の確保のために早急な経済的支援が必要。具体的な検討と対策は。答え、不登校児童生徒数が過去最多となる中、個々に応じたきめ細かな対応が必要であり、多様な居場所の確保と保護者等への支援が重要だと考える。居住地により経済的支援に差があるのは不公平であり、早急に県内全域で展開すべきとの声も多い。県教育委員会では、施設利用料等への経済的支援について検討しており、令和7年度当初予算編成でしっかりと協議していく。4. 兵庫県民連合小西博典、西宮市。風通しの良い職場、職員との信頼関係の構築。質問、百条委員会での道義的責任が何かわからない等の発言や、知事選挙における疑惑報道もある中、知事は職員との信頼関係をどのような方法で構築するのか。答え、今後、風通しの良い職場づくりに向けて、職員との普段の政策協議の場などにおいて、さらに意識的にコミュニケーションを図りたいと考えている。その中で、職員の多様な意見にしっかりと耳を傾けながら、より良い政策づくりに向けて取り組んでいくという姿勢を示していくことが、職員の皆さんとの信頼関係の構築につなげていくことになると考えている。引き続き12月9日、10日に行われた一般質問の模様をお聞きください。一般質問。1. 太田康文、自由民主党、南淡路市。質問。淡路島玉ねぎのブランド化や、病害虫対策を県は今後どのように支援するのか。答え、玉ねぎ出荷後の腐敗を防止する防除技術や高付加価値化につながる乾燥調整技術の開発、農薬の使用量を低減したベト病抑制技術の導入や堆肥活用による環境創造型農業の推進など、ブランド力強化に貢献していく。2. 北村聡、維新の会、神戸市中央区。質問、高校生の金融リテラシー向上へ、官民連携等をどのように持続的に推進していくのか。答え、今後、県教育委員会としても、連携可能な民間プログラム等の情報収集に積極的に努め、各学校への周知を図り、また実践内容を全県で共有することにより、専門家の活用も含めた持続的な金融教育を推進していく。3. 大塚公彦、公明党、神戸市北区。質問、盲導犬の引退時期や返還に関する補助犬貸付要項の見直しについて。答え、貸付要項に引退時期の考え方等について規定する方向で検討していく。また、県外転居時の返還については、返還免除される例外規定があり、災害等で転居がやむを得ない場合などは返還不要として取り扱っており、柔軟に対応していきたい。4. 黒田和美、兵庫県民連合、神戸市垂水区。質問、夏季の高温等に対応した水稲の品種改良をはじめとする取り組みについて伺う。答え、水稲では高温に強い新品種の開発に取り組んでおり、来年度には絹光と収穫期が同じ新品種の一般栽培を開始するなど、温暖化対策のための技術開発普及を一層推進し、農作物の安定生産供給に努める。5. 中田信也、 自由民主党伊丹市。質問、地域の実情に合わせたより多くの若者のための政策を実行していくべき。答え、若者応援も含め市町の取り組みに対してそれぞれの財政力に応じた支援を行っている。地域の実情に応じた施策と全県の底上げを図る取り組みを重層的に展開し、若者が希望を持って生き生きと暮らせる兵庫づくりを進めていく。6、風早久雄、自由民主党宝塚市。質問、救急安心センター事業#7119の全県展開に向けた課題とスケジュール感について。答え、最も適した実施体制のあり方と事業運営にかかる県・市町の費用負担割合が今後の課題である。全県展開により県・市町双方に大きなメリットがあることを踏まえ、全市町に事業への参画を働きかけ早期の実施を進めていく。7、中村大輔、維新の会、神戸市北区。質問、再犯防止のため犯罪加害者に対する指導指針を示し、また予算の拡充も必要では。答え、来年度予算に向け現在検討を進めている。また適切な医療や教育等につなげていくための啓発セミナーや当事者の支援ニーズ等を相談できる居場所づくりとして、矯正施設の対処者やその家族が集う交流会などを検討している。8、菅武氏、公明党、神戸市兵庫区。質問、港川随道などのインフラ施設の見学や SNS の活用による建設業の人材確保について。答え、港川随道では土木の日の通り抜けイベント等で約6000人を受け入れている。今後もインフラ施設を現場見学会等で活用するとともに、各種媒体での情報発信により建設業の人材確保に取り組んでいく。9、丸尾真希、無所属、天ヶ崎市。質問、地下水の PFAS 検査地点を広げ、食品等製造使用時の検査義務付けを国へ要望すべき。答え、昨年度までに地下水12地点で暫定指針値を超過したため、今年度から調査地点を全県で78地点に拡大した。食品製造などに使用する地下水等の PFAS は、国で基準化等が議論されており、機会を捉え早期対応を国へ要望する。用語解説 PFAS。炭素とフッ素の結合を持つ有機化合物。人の体内を含む自然界で分解されにくく、長く蓄積し、健康への影響が懸念されている。10、北浜みどり、自由民主党、神戸市灘区。質問、困難な問題を抱える女性たちが安心して生きられる社会に向けての支援は。答え、母子ともにケアと支援ができる居場所の運営など、住まいへの支援や、資格取得に向けた給付金支給など、自立し暮らせるための支援。支援の入り口となる相談支援を SNS で開始するなど、女性に寄り添った支援に取り組んでいく。また、12月13日に行われた、補正予算案に対する質疑の登壇者は次の通りです。自由民主党岡剛、維新の会大原隼人、公明党武雄智恵、兵庫県民連合北上明人、日本共産党久保田健二、無所属丸尾真希、 以上、12月定例会の模様をお伝えしました。次に、会派別議員数をお知らせします。1月10日現在、次の通りです。自由民主党38名、維新の会21名、公明党13名、兵庫県民連合8名、日本共産党2名、無所属3名、合計85名、欠員1名。続いて常任委員会の活動紹介です。兵庫県議会では7つの常任委員会が設置されており、本会議から送られてきた議案などを審査しています。議員はいずれか一つの常任委員会に属しており、閉会中、会期外においても、担当する行政施策の調査を行っています。総務常任委員会、地域創生の推進、防災危機管理対策、スポーツ振興、青少年の健全育成、デジタル化の推進など幅広い分野を調査しています。今年度は阪神・淡路大震災から30年の節目を迎え、特に大規模災害への備えをテーマに、震災の経験と教訓の伝承や、県民の防災意識の向上、また南海トラフ巨大地震など、大規模災害への備えの強化に向けて、委員一同全力で取り組んでいます。健康福祉常任委員会、安全安心な健康福祉社会の実現に向け、保健、医療、福祉など生活に身近なテーマについて審査・調査を行っています。今年度は特に認知症施策の推進をテーマに、認知症の人も含めたすべての人々が共生する社会の実現に向けた施策の提言に取り組んでいます。皆さんの声を県政に反映しながら、誰もが安全安心で生き生きと暮らせる兵庫を目指し、委員一同全力で取り組んでいきます。産業労働常任委員会、兵庫を牽引する産業の創出や中小企業の経営基盤強化、地域経済を支える人材の育成確保、国際交流、観光振興などについて調査や議案の審査を行っています。今年度は兵庫経済の競争力を向上する戦略的な投資促進についての調査に力を入れています。これからも県民の皆さんの声を的確に反映させ、兵庫の産業のさらなる活性化を目指し、全力で取り組んでいきます。農政環境常任委員会、大地を踏みしめ、大宇宙に包まれ生きると同時に生かされている命という恵み。その恵みへの感動と感謝を、農業、林業、水産業の営みにいかに紡ぎ、伝え、深めるか。誠心誠意、愛、努めているところです。8月には神戸阪神地域で常任委員会を開催し、県民の生のお声を聞くことができました。これからも皆さんの声に耳を傾け、全力で取り組んでいきます。建設常任委員会、近年増加する自然災害に備えた県土づくり、交通インフラや市街地整備のほか、空き家対策など、活力あるまちづくりといった暮らしに直結する重要な取り組みについて審査を行っています。今年度は特に土木インフラ整備、維持管理等における DX の推進について調査研究を行います。県民の皆さんの声を受けたまわり、安全安心で魅力ある県土を作っていくよう全力を尽くしていきます。文教常任委員会、学校教育や教職員に関すること、 美術館や博物館のような社会教育に関することなどについて、県の取り組みがより良くなるよう調査を行っています。今年度は特に不登校をテーマに研究しています。県内外の学校などの現地視察もしています。兵庫の子どもたちがそれぞれの絆を深め、ありたい未来を創造する、作り出す力を培えるよう全力で取り組んでいきます。警察常任委員会、暴力団特殊詐欺防止、交通安全の対策や大規模災害対応などについて調査を行っています。7月には県内各地を視察しました。特に警察犬訓練所では、犯罪捜査等の警察活動に適するよう飼育・訓練している様子を視察しました。県民の皆さんが安全で安心して暮らせるよう全力で取り組んでいきます。最後に百条委員会文書問題調査特別委員会についてお伝えします。元県民局長が作成した文書に記された7つの疑惑の真偽等を調査するため、兵庫県議会として51年ぶりに百条委員会を設置しています。百条委員会とは、地方自治法第100条に基づき、地方議会が設置する特別委員会の一つです。虚偽の証言、正当な理由がない証言拒否や記録の不提出等には罰則もある、強い調査権を持っています。第12回から第16回までの主な審議の項目をお伝えします。第12回、令和6年11月18日月曜日、諸報告、承認出頭の要求について。第13回、令和6年11月25日月曜日、委員の選任等について、承認の欠席について、本日の承認尋問の進め方について、承認尋問、その他。第14回、令和6年12月11日水曜日、今後のスケジュールについて、資料提出の要求について、承認出頭の要求及び参考人招致等について、その他。第15回、令和6年12月25日水曜日、聞き取り調査及び書面調査について、参考人招致、結城大輔弁護士。本日の承認尋問の進め方について、承認尋問、片山元副知事及び斉藤知事、その他。第16回、令和7年1月27日月曜日、聞き取り調査及び書面調査について、委員会調査報告書、試案について、今後、令和7年2月定例会で調査結果報告を行う予定です。令和7年2月発行、12月定例県議会の内容をお届けした、お元気ですか？県議会です。ナンバー126はいかがでしたでしょうか？皆さんのご意見やご感想をぜひお聞かせください。宛先は、郵便番号 650-8567 で、住所記載不要。兵庫県議会事務局調査課図書室図書広報班までお願いします。電話番号は神戸 078-362-3720、ファックス番号は 078-362-9031 です。皆さんからのご連絡をお待ちしております。次回は2月中旬から3月下旬にかけて開催予定の2月定例県議会の様子を5月上旬にお届けする予定です。制作 兵庫県視覚障害者福祉協会、担当は中西秀夫でした。